今週も始まりました、龍の調べ。最近やっと龍の調べのレコーディング配信に慣れてきたドクターピースです。
ピロクです。
8ヶ月かかった。
長かった
え、D ロックさん笑ってごまかしましたけどまあ、じゃあテーマトークの中でかなり語ってもらうというところで、
はい、
では今週もゆるく始めていきましょう。
はい、
龍の調べ始まります。まずはお知らせの方からですね。お便り紹介、お便り紹介はいつも今週も来ておりません。今週はにしときましょうね。で、このポッドキャストのロゴをタップすると今回の説明が現れます。で、スクロールをしてもらうとフォームが現れます。そちらの方から、僕らへ、応援メッセージを送ってください。リンクがありますのでそちらの方から辿ってください。フォームのアクセスがわからない方にはメールアドレスもあるのでご安心ください。メールアドレスは rys@drpeacelab.com。 もう一度言います。 rys@drpeacelab.com。 dr の後のドットはつかない形になっておりますのでお間違いの内容を、送ってください。僕らも元気になります。人を元気にしたっていうことはあなたも元気になるということです。で、そろそろあの時期ですよね、 D6 さん。
そうですね、待ちに待ったあの時期ですね。
そろそろ例年通り行けば新しい iPhone の発表、新しい iOS の発表という時期です。
そうです。なぜかあんまり騒がれてないですけどね。
まああまり目新しいものが、6月の WWDC、うんうん、まあ、Apple のカンファレンス、デベロッパーカンファレンスが開発者会議があったんですけども、こちらの方でまあそのコンシューマー、消費者向けにはあんまりいい印象を受けなかったということで、うん、まあ騒がれてないのではないかというところで、大きく変わるのはなんかイヤホンジャックが減るか減らないか、
そうですね、
という議論があるぐらいということで、うん、まあ僕はリークもあんまり読まずに勝手にこんなのことが騒がれてるけども、特に特別期待はしてないです。アップルは今年も何かしら新しいものを備えてくるだろうというぐらいでしか見てません。なぜならば、まあ、今回はそのアップルに関して妄想デザイン的な感じで僕らがこうだったらいいなっていうところをちょっとクリエイティブしていく、うんうん、回にしていきたいなと、そういうことを語ろうかなというふうに思っております。ディロックさんこんな感じでいいですよね。
もちろん了解です
では、まあストレートにいて iPhone トーク始めましょう。
今 iPhone は何を持ってますか？
iPhone は今は5ですね。
iPhone5
4年前のモデル
ですね。自分も iPhone5C です。
5シリーズを僕ら2人は持ってるんですが、そうそうそう、僕が初めて持ったのが、4だったかな、 iPhone4、
うんうん、
でまだ64ピンの時だったんで、まだ iPhone5 や 4S から、ライトニングに変わったので、うん、そういうのを、まあ、iPhone を思い出すとなんかそこら辺もピンのところもあるなという感じですね。デュロックさんは5C に変えて何か変わったことってありました？
まあ僕は最初のスマホが今の 5C なんですけど、
うん、
まあそれまでスマホなんてどうせ電話しかしないしみたいな思ってたところが、まあ結局 インターネットとか YouTube 見たりとか、うん、ポッドキャスト聞いたりとか、うん、まあ、結局なんか iTunes とか使ったりとか、うん、もうこれを中心にした生活に変わりましたよね、うん、何かこう、うん、まあなんでもっと早く手に入れなかったんだろうって思ったぐらい、うん、
まあこの 5C も僕がね勧めたっていうのが最初ありましたね。
そうですね、
あのなんか飯屋で食ってる時にどのスマホがいいですかっていうことを聞かれたんで、でまあ最初の取っかかりっていうところもあったし、安価版がたまたま出たっていうところがあって、 5S をいきなりやるよりは 5C でまあ iPhone のをまず馴染ませるっていうところに関してっていうところと、うんうんうん、あのまあディロクさんはちょっとクリエイティブな仕事、漫画家っていうとクリエイティブな仕事をしてるので、カラーバリエーションがあった方がなんか引くものがあるかなと、うんうんうんうん、いうところでちょっと押したっていうところで、まあ最終的な選択は D6 さんがやったっていう感じですけどね。
まあおかげでいいのをゲットできたし、さらになんかやっぱちょっとこんなに便利なものとは全然知らなかったですね、うん、どこに行っても調べられるし、うん、地図とか情報とかを手に入れることができるし、うん、だからもう今ではちょっと例えばちょっと旅行に行くのももう ほぼこれ一つ荷物いらないかなみたいな、
うん、
そういう感覚ですよね。
うん、僕もまあ仕事が今ウェブデザインやってるんですけども、そのいわば PC のサイトとスマホのサイト、まあ、本当はタブレットのサイトも作らないといけないんですけども、うん、今人数が足りないのではっきり言ってそこまで手が回せないので、今はスマホと PC だけ作ってるっていう状態なんですけども、うん、そのやっぱデザインのレビューっていうか、そのプレビューした画面を見るために僕は絶対的に今の iPhone も必要だなっていうところで使ってるっていうところと、音楽を聴くもちろんで、あとはポッドキャスト聴く、うん、というところ、あとはまあ、よく使うのは食べ物屋さん、飲食店での、割引券とか、
うん、
そういうものでよく使ったりしてますね。
この例えばこの、まあ、新しく、まあまあ、推測されているイヤホンジャックの消滅っていうか、うん、まあ、これによって、うん、まあ、それまでこのスマートフォン、iPhone のイヤホンジャックで、うん、お気に入りのヘッドホンとかをこう装着して聞いてたのができなくなるというか、
うん、
まあこう無線のやつだ、
うん、
じゃないと使えなくなるっていうのがあると思うんですけど、うん、そうなると僕ちょっと困るかなっていう、今せっかく手に入れた、うん、イヤホンやヘッドホン使えなくなるという、
その問題としては有線のパターンも一応考えられるんですよね、うん、それは何かって言ったらライトニング端子に、線を刺しちゃう、
うんうん、
イヤホンジャックじゃなくてライトニングジャックっていう感じ、
うんうん、
イメージとしては。だから有線もあるはある、
ある
だけどもあんまり売られてないから、これからどれだけ増えるかっていうところも考えられる。
なんかアダプターみたいなやつですか？
じゃなくてもう、まあそういうのも出るかもしれないですけどね、接続でアダプターとしてそういうのも出る可能性はあると思うんですけども、あまりそちらは多分汎用性というか、うん、あんまりそういうのでやりたくないですよね。でリモコンが使えなくなったとかいうことも考えられるので、うん、多分そのパターンはあんまり受け入れられないかなと、ユーザーに、うん、
まあ、音質こだわる場合ね、例えば、うん、いいイヤホン持ってるけど、うん、それがまあ使えなくなって、でボックスアプリなんかのこう、うん、まあ素晴らしいこうサウンドにしてくれるアプリを使って聞こうと思っても、うん、まあそれがまあその機能がほぼちょっと感覚的にわからないぐらいのイヤホンで聞いてわからないっていうね、ちょっとそういうのちょっと心配ですよね。
うん、 まあボックスはまだアップルが公認してないあのハイレゾが扱えるわけですね、
うん、そうです
ね。だから重たいフォルダをその iPhone の中に置いとけると、
うんうん、
あの iTunes を通せばで、そのイヤホンジャック問題に関してはあのアップルの創始者あのスティーブ・ジョブズは有名ですけどもう一人知ってます、う
ん、何でしたっけ。
もう一人のスティーブって言われてる人です、うん、
あれ見たことはあるんですけどね名前が
ウォザニックですね。
うんうんうん、
あ、うん、あ、で、あの、まあ、もう完全にそのデザイナーっていうかもうこの人が開発してたって言っても過言ではない、うん、全てをあのジョブズが言ったことをもう再現してたと、まあ、もうアップルの手と言っても過言ではない、
うん、
そういう人だったんですね。でその人が、まあ、物申すというかイヤホンジャックが出たらもうアップルダメでしょっていうことをもうこの前ニュースになってたっていうぐらい、うん、でもしやるのだったら Bluetooth2 みたいな感じあの形式じゃなくてあのバージョンではなくて、うん、Bluetooth2 みたいな感じで音質を完全に解決したものじゃないとあの多分消費者も受け入れられないし、うん、あの元々の Apple の、 あの働いてた人はもう Apple 何なのみたいな感じになるんじゃないかってもう Apple の崩壊だみたいな感じで表現されてましたね、うん、だからアップルがその、なんていうのかな伝統 を打ち破るんじゃなくてもうぶち壊してしまったならば、うん、イヤホンジャックはなくなるというふうにもう創始者からすれば見て取れる。
なるほど、ね、もうイヤホンジャックっていうもの自体はあの、まあ、創業の精神の中では残しておきたいみたいな、
うん、
そういうもの。実際多分イヤホンジャックなくすとかいうのは多分もっと薄くしたいからだと思うんですけど、
うんうん、で今もうでも十分だと思うんですよねすで、うん、に。であの幅が広いだけであって薄いは薄いじゃないですか。
十分ですよね、
うん、あとはどう放熱するかとかそういう機能性の方を、
うん
うん、持たせないと多分 iPhone は生き残れないっていうか、うん、今度はもうバッテリーの時代とか、うん、エネルギーの時代かなっていうところを思いますね。あとはあのパフォーマンス、
確かに
あの音声出力とか、うん、そのあたり
だからそういうなんかこう物理的な、まあ、アナログ的なものをど、まあ、排除していこうという傾向でこのボタンあるじゃないですか、
うん、
この、
うんうんうん、
このボタンもあの物理的なボタンじゃなくてなんかタッチ式みたいになるんでしょう、
うんうん、これも噂ではタッチ ID で、うん、タッチ ID がもう埋め込まれたような状態。
これ僕ちょっと、うん、あのまあ、まあ、自分、ま、苦い経験があってもともと会社とかバーテは違うんですけどプレイステーション4が、うん、あの最初その電源ボタンとかを、まあ、静電容量方式というかタッチ式にしてて、
うん、
であのでちょっとした電気のあの
うん、
あの揺らぎとかで勝手についたり消えたりとかそういう問題があって、だから最初のプレイステーション4はその問題が頻発して修理が殺到したんで、あのいつの間にか物理方式に変えてますもんね。
まあソニーの場合はちょっとそのあたりがちょっとゲームに手が回ってきてなくなってるっていうのが現実だと思いますね。ね、まあ、ちょっとだけ話すると新しい PS4 の発表もあったみたいですよね、うん、PS4 NEXT とか分かんないけど、うん、NEXT か分かんないけど、はい、だからまあ詳しい情報は僕も見てないのでそういうのが出たということだけしか知らないけどもそういう新しいものはバンバン出していくけどもその本質的なその使い勝手とかそういうところがちょっと弱くなってきてるかな。そうです
ね、だから最初カッコつけて、うん、あのタッチ式にしたけど、うん、次の型番からは物理式に戻してたりとか、
うん、
で僕もこの iPhone のこのホームボタンに関しては、うん、あの一つ欠点があると思うのはこれちょっと、うん、あの今 横から見ると出ってるんですね。もう出っ張ってるんですよこの、
うん、
ちょっと盛り上がってるんです。 これ盛り上がってるから間違って押したりとかしちゃって Siri が勝手に起動したりとかするんですよね。びっくりするっていう。でそれに比べて iPad の方はへこんでるんですよ、うん、へこんでるから、うん、あのちょっと間違って押すってことがないと、
うん、ってことは D6 さんの場合はへこんでる方がありがたい。
へこんでいればあの例えばなんかちょっとこう例えばこうカバーとかしててそのカバーに圧力が加わって押しちゃったりとか、うん、そういうことがなくなるわけですよね。
いや要は引っかかりがないことによってそのあの無駄なアクションがなくて済むと。
そうそうそう、だからもう本当しょっちゅうですよ、うん、あの勝手にすみません、うん、聞き取れませんでしたってポケットから Siri が勝手に言い始めるっていう、
うん
う
んうん、時々僕らがこのねポッドキャストを収録してる段階で勝手に Siri が反応する時はありますからね、うん、まあでも Siri はねあのなんか直接手を加えてるためその人工知能っていうよりはデータベースを豊富にしてるため、うん、そのアクションが大きくなるっていう風になってるんで、その Siri が iOS 10でどれだけそのユーザビリティあのいわばあの使い勝手が良くなってくるかっていうところもちょっと期待すべきところかなと思います ね、 そうですね。
これはちょっと今後の楽しみな内容である、うん、でもこれはまあ OS のまあ進化の方なんて思うんですけど、うん、
まあだとしたならばその物理キーがなくなってするじゃないですか、うん、でまあその内容によるとタッチの部分だけ若干へこんでるっていうところをあの予想されてるリークもあるわけですよ。
あつまり iPad、
うん、だからあのね D6 さんが求めてるようなタイプが、
うん、そうそうそういうので十分だと思うんですよね、うん、それのために若干熱くなったとしても別に構わないんですけど、
うん、
このまあいわゆるそうタッチ式のボタンだってあの、うん、ちょっと触れただけでね動き出すようならばカバーをかけ、うん、カバー買わないといけないからどうせ分厚くなってしまうんですよね、
うんうん、そうですね、
うんうん、カバーかける方ですか、そのこのいわゆるこうちょっと蓋みたいなそういうのつけるタイプ、それとも
僕はあのできるならつけたい、つけたいっていうか、うん、そのなんていうのかな、僕はもうあの決めてしまったのが iPhone にはもう革製のもの、
うんうん、
ちょっと高くてもいいから革製のものが弾力もあるし、であの自分の場合そのプラスチックだったら滑りやすい、手汗がひどいんで、うん、多分人の多分2倍ぐらいは汗かくと思うんで手汗が、うん、それで滑るってなったらもう落とす原因になるので、そういう意味であのちょっと違う素材が絶対的に僕の場合はもう絶対条件ですね、う
ん、あ自分もほら革製のものを使ってますよ、
あ
革製のこの蓋付きのやつをね、
うん、僕は蓋式が逆に嫌いなんですね、オープンタイプがよくて、うん、その革製のちょっと厚みがあるのでそのベベルのところでうまい具合にちょっとかぶさってくれれば、うん、そのあ液晶にはあのかぶらないっていう感じ。
なるほどね、これなんか、うん、で
落としたと逆に落としたとしても、うん、大丈夫なわけで少しだけ浮いてるから、
うん、
うん、物理的に
これなんか蓋がないと勝手に人に電話かけてたりとかそういう危険ないですか？
あ僕はそういうの大体触らせないですね、うん、あの触ってもいい状態の iPhone、 今の iPhone だったらあの回線つないでないですから、うん、もうあのセルラーモデルではあるけども回線切って今ガラケーなので僕の、うん、電話回線はでそもそも電話しないし、
まあなね、基本的には、うん、あのまあこの多分新しい iPhone では、まあうん、ボタンがそのホームボタンみたいなのが、まあ、ちょっと変わって、うん、それでちょっと勝手に起動してで、うん、勝手にちょっと擦れたりとかそういうので勝手になんか、うん、あのねいろんなところに勝手に何か送信してたりとかそういうのがちょっと僕は心配なんで、うん、蓋はつけたい感じなんですけど、
うーんそれはもう情報セキュリティの問題をどれだけ、うん、人が持ってるか、そのまずは自分のものであるなら自分のデバイスをきちんと管理する、で あのパスワードは人には絶対わからないパスワードを、うん、あの逐一っていうか、まあ、あの定期的に変える、そういう癖をつける、うん、でそういう、まあ、悪用するっていう友達にまず近づかない、
うん、
うん、っていうことがまず大切かなと思いますね。
あと、うん、やっぱそうですね、やっぱ薄くなるわけでしょ、この本体自体が、
うんうん、
これなんか、
いやもうだってあの僕がそういうふうなあの貸してって言われた場合は大体いたずらさせてって言ってるようなもんだから、うん、絶対渡さないですね。
なんかぐにゃって曲がったりしないですかね、薄くなったことで。
あ、6ぐらいからその問題が結構出てますね、
うん、なんかぐにゃって曲がるのが怖いから、なんか結構 、うん、がっちりしたカバーつけたりとか、うん、そういう人増えてる気がするんですよね。
うーん、
そのなんか、
まあ、確かにいるでしょうね。
やっぱこのそうなるとちょっと熱があんま放熱しにくくなるというか。
それはでも 6S でだいぶ改善されたっていうのは、うんうん、言われてますけどね、うん、あのメタルっていう API が入ったことによって、そのゲームとかのああいう動画系が大体重たいので、うん、ああいうものをスムーズに最適化するように、
あ、
まあ、いわば PC でいうと GPU 的な感じをプログラムで再現してるようなものなんですけども、うん、それがまたメタルも多分進化すると思います、うん、今度の発表で、う
ん、実際その、まあ、iOS も、まあ、年々進化してるわけじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、ハード自体がそう進化した iOS インストールできるないぐらい、うん、あの追いつかないぐらいな、まあ、つまりこの 5C ももうそろそろあの新しい iOS をインストールすることができないぐらいもう古い機種になってくるような気がするんですよね、
う
ん、なんかちょっとそろそろ限界かなみたいな。
多分 iOS 4 とかになってくると厳しいんじゃないかなと思いますね、うん、で自分多分あの5S と C は大体同じ時期ぐらいに出てるので、うん、あの1年ぐらいは問題ないと思うんですけど、僕は5なのでちょっと今度は10がギリギリかもしれないし、うん、ちょっと無理かもしれないしっていう感じだと思います。
なんかやっぱどっちにしろ iPhone 7はちょっとした方がいいのかな、うん、自分はちょっとも手に入れたいなと思ってますよ。
うん、それは僕も思ってますね。ガラケーをちょっとあの iPad Air を、うん、あのなんていうのかな、セルラー回線でやってたので、うん、まあ情報デトックスを目的にやってるっていうのと、できるだけそのなんていうのかな、お金をちょっと蓄えたいっていう、2年間だけちょっと頑張ってやりたいっていう時期にしたかったので、あのそういう風に、うん、なってますね。
でこの新しいまあ、iPhone7 ってやっぱメモリー増えるでしょ。
うーん、っていうか今の中心は 16GB、64GB、128GB、
うん、16GB が、
あでも 256GB も多分出るんじゃないかな、
うん、16GB もうそろそろ卒業でしょ、その新しいハードでは。
うーん、まあその必要である人はやっぱ動画関係とか、うん、クリエイティブ関係がもう多分中心になると思うので、
なんか、うん、16GB なんてもうすぐ埋まってしまいそうな気がしますけどね、写真とか撮ったり、うん、ムービー音楽、
うん、容量の問題はやっぱあの時代ごとにあの画像のファイルサイズも大きくなってきてますし、うん、動画のファイルサイズもあの例えばお客さんに見せたいっていう時は、ね、持ち歩かないといけない場合もあるし、うん、
基本やっぱちょっとそろそろも16ギガでは無理かなと。なんかやっぱ32以上、32でもちょっと心配なぐらい、
うん、自分は絶対64ギガ、
うん
うん、かなっては思ってます。ちょっとお金的な問題もあるし、うん、iPad Air 2はちょっと頑張って128ギガにしたので、ね、あの節約するとか言いながらちょっと、うん、そこはもう最初でね、決めたらもう変えられない問題なので、これはまあ今後も使うだろうということも想定して回線つながなくなったとしても、あの容量が大きいに越したことはないということで、本とかも持ち歩くしということも踏まえれば、 あのそんな高いお金ではないかな。仕事をするとかそのクリエイティブな作業をするのであれば、ね、iPad なんてもう iPhone でかくなってから必要ないよっていう方もいると思うんですよね。そのあたりどう思います？
いやまあ確かに、まあ、iPhone がまあだんだんちょっと大きくなってるんで、まあ、iPad 自体はあのでもサイズ全然違いますからねちょっと、iPad はほぼパソコンとして使えるわけだし、でプリンターにつないで印刷とかあの、まあ、そういうのも気軽にこうできるし、そのいわゆるこう印刷結果をこうその画面で表示できるわけだし、画面が大きいってことは、ま、いろんなね、あのちょっとしたあのアプリとかそんなんでもまあ、見やすい、
ということで、まあ、グラフィカルな人とか、まあ、そういうあのなんていうのかな、見た目で判断する必要がある人はあの iPad っていうのはもう活用しないではないっていうぐらい重要なツールだと思いますね。
少なくとも、まあ、僕にとってはもう絶対必要なツールですよね。iPhone の
僕も絶対今必要ですね。もう
iPhone の画面ではちょっと無理なような、あの作業がありますもん。どうしてももうちょっと広い画面で、あのアイデアを展開したりとかそういう、で iPhone しかも iOS の対応のアプリで、こういいのがいっぱいあるんで、これがまあパソコンのこうソフトとなるとまあだいぶ限定されるというか、アプリの質の良さという点でもやっぱこう iPad はこう 家で使う iPhone みたいな感じで今必要かなと、思います。
ですね。ということで、まあ、今週はまあ iPhone の、まあ、これまで僕らが使ってきたことでこれからどうなるかということと、まあ、iPhone と iPad、まあ、単純な画面比較ではなくてどういう風なあの姿勢で使うのがいいのかということについて話しました。今週もドクターピースと
D ロックでした
がお送りしました。ではまた。
また。